ラジオラビットで CM を流してみませんか。お得な価格でお得なサービス、あなたの街のラジオ局ラジオラビットがあなたを、あなたのお店を、あなたのグループを応援します。0565-32局の8855まで今すぐお電話を。
ピンクカルカル、パーソナリティのカルカヤサトシです。 78.6MHz ラジオラビート。
はい、どうも、お全世界の皆様こんばんは、カルカヤサトシです。 FM トヨタラジオラビート、毎週土曜日夜11時のピンクカルカル番外編です。この番組では皆様からのメッセージを募集しております。電子メールのアドレスは 786@lovet.co.jp となっております。下ネタから普通おたまで気軽に送っていただけると嬉しいです。タイトルをピンクカルカルとして送っていただけたらと思います。はい、さて今日の番外編は、そうですね、なんかアダルトグッズの、じゃなくてこっちにしよう、インターネット上の母乳販売、厚生労働省消費者庁が、注意を促すということでね、なんかあるらしいですよ。あるらしいっていうか、あったみたいですね、今まで。インターネットでの母乳の購入にご注意くださいとしましてね。買ったことあります？ダメですよ。消費者庁が確認したところ、過去にインターネットで母乳と称した商品を販売していたとみられる情報が確認されました。第三者がインターネットで販売する母乳については、感染症のリスクや衛生上のリスクがあり、消費者がその安全性を確認することは容易ではありません。こうしたリスクについて十分に認識しましょう。母乳が出ないことについて一人で悩まず、インターネットで母乳を購入する前に、子どもへの授乳について地域の医師や保健師等になどに、相談しましょうということらしいですよ。ね、すごいね、母乳を売るのね、どういう目的で売ってたんだろうね。もう今売ってないのかもしれないけど、その子ども子供に飲ませてあげてみたいなことなのか、変態向けのものなのかね。インターネットでの母乳販売、インターネットで母乳と称して販売された商品に多数の細菌が確認されたとの報道がありましたが、消費者庁が確認したところ、過去にインターネット上で母乳と称した商品を販売していたとみられる情報が確認されました。リスクについて、インターネットで第三者から母乳を購入することについては、以下のようなリスクがあることを十分に認識しましょう。1、感染症のリスク。母乳には HTLV1、人 T 細胞白血病ウイルス1型など感染症のあるウイルスが含まれているリスクがあります。購入した母乳について消費者が外見上からウイルスの含有を確認することは通常できません。2、衛生上のリスク。搾乳方法や保管方法によっては細菌が混入したり、母乳以外の成分が混入したりするなど、衛生上の問題が発生するリスクがあります。こうした場合にも、消費者が外見上から衛生上のリスクを認識できない場合があります。それから、母乳が出ないことに悩んでいる皆様へ、母乳が出ないことについて一人で悩まず、インターネットで母乳を購入する前に、子どもへの授乳について地域の医師や保健師などに相談しましょうということらしいですよ。HTLV1 とは、血液中の白血球の一つであるリンパ球に感染するウイルスです。 HTLV1 に感染していても、およそ 95% の方は生涯その病気になることはありません。しかし一部の方は、血液や神経の病気、または目の病気などを発症する場合があるということでね、注意してくださいね。自分が変態だからっていうのも、やめといた方がいいと思いますけどもね。ちゅうか、 もう打てないんじゃないかなって思いますけどもね。ダメなんでね、お気をつけください。
番組をお聞きの皆さん、超変態パーソナリティのカルカルさん、こんばんは、琴音です。引き続き番組をお楽しみください。カルカヤサトシのピンクカルカル。
はい、カルカヤサトシがお届けしておりますピンクカルカルですけども、あと一本このね、あのニュースでね、ちょっと前なんですけどもね、人口30人の村で500人乱行フェス開催、村人激怒、声大きくて眠れないということがね、イギリスであったみたいなんですけどもね。すごいよね、こういうのあるんだね。これ海外だし、こういうフェスとして開催してるってことで、まあいろんな周りの人たちも認めていることなんだろうけど、前もさ、わいせつニュースのコーナーで東京で高級な売春の場所があったみたいなこととかさ、あったけどさ、いろいろあるんだね、世の中には。イギリス紙テレグラフ、ザ・テレグラフなどが伝えたところによりますと、イギリスで乱行フェスティバルが開催されたそうです。乱行フェスティバルとは、その名も、スイングフィールズ2015、この性の祭典が7月2日から4日にかけて、グロスターシャー州の広大な森にあるフラクスリー村で開催されたそうです。すごいね。フェスティバルの会場には大音量で音楽が響き続ける大型テントが設置され、周囲にはシャワーやサウナ、プール、そして大人のおもちゃを販売するブースが用意されました。参加者たちは木曜日からキャンピングカーなどで自家、キャンピングカーなどの自家用車で乗りつけ、そこでの3日間を本能の赴くままに過ごしたそうです。しかし開催地となったフラクスリー村の住民たちは激怒。開催地の森、ディーンの森は聖なる泉が湧き、修道院も存在する神聖な森。村人たちの平和で穏やかな週末は一瞬にして地獄へと変貌を遂げました。村人たちによりますと、木曜日から4時間しか寝られなかったとか、主催者に静かにするよう抗議をしても変わらず、警察も動いてくれないとか、会場の相場まで行った時本当にショックを受けました。単なる音楽イベントではなかったのですとか、あまりにやりすぎです、この土地にはふさわしくないなどと村人たちは怒りの声を上げています。さらにフェスティバル参加者が村人の家に不法侵入するケースも発生したそうです。すごいね。このフェスティバルは2013年から、年1回開催されてきました。オフィシャルサイトによりますと、カップルで参加する場合の3日投資券の値段はおよそ3万3000円、シングルのためのチケットもありますけど、ゲストたちの、完全なバランスを考えて販売数は制限されているといいます。カップルじゃなくても個人個人、男1人とかね、女1人っていう申し込みもできるんだけど、そのバランスだよね、男ばっかいっぱいになっちゃってもいけないっていう、怖いね、すごいね。ちなみにフェスティバルの厳密なドレスコードは存在しませんが、少なくとも下半身が隠れている方が好ましいとのこと。これだけ開催地の反発を買ってしまった現在、来年の開催は危ういことだろうと思いきや、主催者側はすでに、スイングフィールズ2016の開催を宣言、早くもチケットの販売を予告しているということです。すごいね。もうただただすごいとしか言えないんだけどさ、これ本当かな。でもね、テントの中の写真があるんですけどもね、これちょっとどうなってんだろう。ちょっと待ってくださいね。 エキサイトニュースにあったんですけどもね、うん、なんかね、芝生が芝生がありますよね、うん、で周りがね、全然透明ではないんだけど、まあ、テントの、まあ、白っぽいビニール素材みたいなものでバーって囲われてる場所で、これ多分、テントの中なんだろうけど、そこに、布団というかこれ布毛布、うん、なんか華やかな色のね、毛布だか布団だか敷布団だか知らないけど 1,2,3,4,5,6,7,8,9、写真で見る限りでは9枚ぐらい、敷かれてますけどもね、ねえ、世界にはいろいろあるんだね。日本では絶対ないと思うんだけどさ、ちゅうかこれイギリスでも何ねえ問題だよね。うん、すごいわ。絶対これ元のサイトどういう風なんだろう。なんかそのエキサイトニュース、あれ行けなくなっちゃった、エキサイトニュースのサイトが他のサイトからのニュースを、表示しているというか買ってるのかな、これ記事を、ね、トカナというサイトですね。で表示というか、取り上げられてた記事なんですけどもね、まあびっくりですね。もうとにかくびっくりとしか言いようがありませんけども、はい、というネタでございました。今日なんか時間がたっぷりあるな、うん、まだねこの時間もオンエア乗っておりましてね、いつもより長いんですけども、じゃあね、あとね最近のねグッズのチラシがここにあるんでね、お、なんかおしゃれ、うん、ちょっと少しだけご紹介しましょうかね。ゲンムジーズポットっていうのかな、うん、というね、オナホなんですけどもね、テンガみたいな、テンガってなんかおしゃれじゃないですか、カップの、青と赤のしましまでね、結構その外のカップは流線形でね、うん、ああいう感じとはまた違うおしゃれな、カラフルな、おしゃれなね、オナホが出ておりますね。うん、中がね、すごいイボイボとかしてたり、ぐにゃぐにゃって、色はグリーン、オレンジ、パープル、ピンク、イエロー、ブルーのね、外の側ですね。外のカップの部分がそういう色のものとか出てましてね。おしゃれでね。うん、かっこいいよね。なんか最近のさ、その大人のねおもちゃ系のものっていうのはなんかすごいおしゃれなものが多いなって思いますけどもね。あとゲームカプセルっていう、同じメーカーから出てるんだろうな、うん、さっきのジーズポットっていうのかな、ジーズだと思うけどね、うん、っていうのが結構大きい形というかちゃんとしたホールですね。定価4,800円、おお高え、うん、高いけどいいんだろうね。カップホールっていうよりこれ中身を出して使うのかな、取り出して洗浄すれば何回も使える。あ、一応カップに入れた状態で使うんだけど、うん、中のシリコンを取り出して洗浄もできるっていうことですね。うん、これ例えば色でね、紫が柔らかめとかオレンジが固めとかね、うん、黄色が普通とかなんかいろいろあるみたいですよ。それからゲームカプセルっていう方がね、これは結構簡易タイプの、ホールなんだろうな。一応外にこっちはね円柱じゃないわ、四角形、長方の系の立方体というかのケースの中に、オナホを入れてしまっておけるみたいなものらしいんですけどもね、これ部屋に置いてあっても何なのか全然わかんないだろうな。でも中にはホールが入っているということなんですけどもね、うん、これコンパクトでいいな、無臭ベタつきなしの最新高反発素材を使用、小型なのに複雑な内部構造を楽しめる、 高耐久なので洗って繰り返し使えます、玄武カプセル。これは何、色とかでは、中の形状はなんかね、いろいろイボとかね、イボヒダとかね、無数のイボがうねるとかね、いろいろあるみたいですけどもね、おしゃれだからね、なんかオナニーがかっこいいじゃんみたいなさ、かっこいいんだけどさ、あ、かっこいいわ、オナニーはかっこいいと思うんだよねあの話ですかね。あと、あ、テンガっぽいのもあるな、なんか形が。この玄武シリーズっていうのがいろいろ出たみたいですね。おしゃれ。玄武、あ、この玄武っていうのが、あの普通のノーマルタイプというかオーソドックスタイプ、玄武っていうのが、カップホールで2、4、6、7種類、白、グレー、緑、オレンジ、紫、青、ピンクで、中の形状もいろいろ違うのがあって、それから玄武カプセルっていうのが手軽に楽しめるタイプで、玄武ジーズポット、ジースポットか分かりませんけども、これがしっかり高級に楽しみたい方用みたいですよっていう感じかな。今回はまあいろいろありますけどもね、全部紹介するとね日が暮れちゃいますのでね、っていうかもう日が暮れてますけどもね、この時間ね、というわけで、今日はこんなところかな。カルカヤサトシでした。 Go on.